社会人応援会社セリング
。10月、体調管理に気をつけよう。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
社会人応援会社セーリングスタートなんですが、
はい、
徐々に寒くなってきましたよね、アルパシ店長。
いや、肌寒くなってきましたね。もう冬だなという感じがします。
冬、秋飛ばしました。
いや、もう秋が終わりかけてきてるんじゃないかっていう感じですけどね。
そうですね、本当に秋冬ね、寒くなってきましたけど、ファッションも楽しみたいですよね。
そうですね、新しいコートが欲しいななんて思っちゃいます。
あー、確かに。あのですね、今年の流行りの色、何かご存知ですか？
お、なんか今年はワインレッドみたいな、なんかボルドーバーガンディーってやつをちょっと私は見たんですけど。
おー、すごいおしゃれですね。一番の流行りのカラーがカーキらしいですね。
おー、カーキは定番ですね。なんか
定番ですね。あとグレーとか、あとはパープル、そのあと支店長が言ったボルドーとか、あとビビッドな青もトレンドだそうです。
ちょっと聞けて嬉しいですね、これは。
うん、私もね、青すごく好きなので、ビビッドな青は取り入れてみようと思いました。
いや、ちょっと私も意識してみたいと思います。
はい、ね、お聞きの皆さんもファッションも楽しみながら、社会人生活も楽しんでいけたらいいのかなと思います
ね。男女ともに、
はい、ねね、この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この会社の社長は、私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。
応援します。
社会人応援会社セーリングスタートです。
社会人応援会社セイリング。
社会で活躍する社会人にクローズアップしてお話を伺っていくこのコーナー。今回は大変おしゃれな高級ブランドショップで販売員をなさっている女性、カイさんをご紹介します。
はい、今回は女性としては気になるファッションに関するお話ができるので、とっても嬉しいですね。
そうですね、このカイさんなんですけど、とってもセンスがあるファッションをされていて、こうお話伺ってみると、本当に柔らかい笑顔で、とっても魅力的な方でしたよ。
いや、でも華やかに見えて、すごくね、 たくさんこう気を使う大変なお仕事なんだと思いますよね。
そうですよね。この販売員歴10年目の海さんに、仕事の魅力、また大変さについてまず伺いました。仕事の魅力ってどんなところですか？
そうですね、
うん、
お客様が本当に喜んでくださることと、私を訪ねてお店に来てくださる時が、本当に、ああ、販売の仕事していてよかったなと思います。
今までこう仕事しながら、こう大変だった時とかって、どういうふうに乗り越えてこられました？
そうですね、なんかやっぱり人間関係、特に上司が本当に自分と合わない、本当に自分の考えと合わない人と出会った時に、もうすごい意地悪してくる人とかももちろんいたんですよね。でも、もう私は神様を知ってるから、本当に、ね、聖書にも隣人も愛しなさいって書いてるように、本当にその人のことを心から愛してあげた時に、本当にその人が変化したりとか。だからまずは、相手を変えることは難しいので、本当に自分が変化してこそ相手が変わっていくっていうのが、本当になんか、感じました。
いや、この自分に不利な状況を作ってこられたり、意地悪されたりしたとしても、神様の愛で周りの人たちや上司にこうすごくよく接することができる心を持ってるのが、すごく学ぶところですよね。なかなかこういう心、頭で考えても、本当に思って、実際に毎日こう意地悪されたりしてもうまく対応するって、すごい難しいなと感じます。
当にそうですよね。で、まあ、その面で大変だったそうなんですが、ブランドショップということで売上ノルマという面も大変なところかと思うんですね。
大変そう
ですが、なんと、うん、甲斐さん売上成績かなり優秀でいらっしゃるんですよ。実は昨年が売上成績トップ10入りで、
すごい、全国で
全国の販売員の方の中でトップ10入りだそうです。
かっこいい。
9位だそうです。そして今年は現在のところ全国の販売員中6位。
すごいですね、このハイブランドなこのショップで、
うん、そうなんですよ。ということでこの活躍の秘訣を伺ってきました。
楽しみです。
ブランドショップだからやはり売り上げとかね、そういうところすごくこう言われたりとかもするかと思うんですけど、甲斐さんすごい成績を収めてらっしゃいますよね、うん、
そうですね、おかげさまで本当に感謝なんですけど、
すごい。その秘訣というか、はい、どういうところでそのようなこう売り上げを収めることができているのかなって感じますか。
ねえ、だからもう本当に日々なんですけど、もう売りつけるっていうよりはその相手の人が本当にそれを気に入ってもらって、なんか自分が持って楽しんで気分が良くなるようなものと、ね、出会いなので、それも、そういう風に持ってもらえたならなっていう思いが伝わった時に、やっぱり売れていたりとか、それの積み重ねで、あとは本当になんか奇跡っていうか、この日にこれだけの売り上げがっていうのが自分でもびっくりするぐらい、訪れたりしてるんで、やっぱ祈りが本当に大きいなっていうのを感じます。となんか私を教えてくださってる牧師先生が、愛は反応だっておっしゃるんで、これだけの売り上げができたことは自分の力じゃなくて天の力だなっていうのを分かって認めて、でいつも反応して感謝でこう栄光を期す時に、もう本当になんかまたさらに送ってくださるのを本当に感じます。
すごい、仕事をしながらこう神様とのこう愛のやり取りというか、すごくしてらっしゃいますね。
そうですね。
でもそこにね、こう自分の売り上げ中心の考えじゃなくって、こうお客様のその気持ちよさとか、もっとこう楽しんで喜んでもらいたいなっていう、そういうなんか心の中心がそっちのお客様中心にあるから、こう伝わるのかなって聞きながら思いました。
そうですね。なんかそれがちゃんとできているときは、本当に売り上げもできるんですけど、自分本位な考えになると、やっぱり売り上げできない日もあるんで、ゼロで買えちゃう日ももちろんあるので、それがすごいもう出ます。本当に やるかやらないかやってたらすごく、数字に表れてるなっていうのを日々感じます。
すごい、神様本当に心の中心をご覧になってるんですね。
そうですね、それ本当に感じます。
すごい興味深いインタビューの内容でした。甲斐さんすごく優しそうな方ですよね。売り上げがすごいからこうなんか、ね、全国販売員中6位とかそういうことを伺うと、なんかすごいこう営業の話になるとすごいこうチャキチャキ話すのかなと思ったらですね、なんかすごく優しそうに真心込めて接客してらっしゃるし、また真心込めて神様に向き合ってるんだなっていう、すごいそういう姿勢を感じました。
本当にそうですよね。そんな甲斐さんに最後に今後のビジョンと社会人へのファッションアドバイスを伺いました。
どうぞ。
今後こういうふうにこう仕事していきたいとか、そういうビジョンとかってありますか。
そうですね、なんかもっと交通して神様の愛を分かって、もっと交通して結果も残せたらなっていうのをすごく感じるのと、なんか一緒に働いた人が本当に甲斐さんと一緒に働いてよかったなって思えるように、 すごい尊敬している、その私を教えてくれている牧師先生のように、いつも笑顔で本当に周りを温かい、そのような空気にさせるような人にもっと成長していきたいなっていうのは感じます。
わー、すごい。いや、すごくこう本当に人格的でらっしゃって、そうい
や
ね、こうそこにこう仕事に込めてる真心だったりとかがこうお話ししてるだけですごく伝わってきました。
うん、ありがとうございます。まだまだですけど。
これを聞いてる社会人たちが、うん、こうファッションを楽しむ上で何かアドバイスありますか、はい、とか言って、
うん、そうですね。ファッション、うん、まあでもなんか本当にいつもなんかこう身なりも整えると心もなんか整ってくるっていうか、うん、本当に自分がすごい好きな服を着たりとか本当にするとすごい心も良くなるので、あのぜひともおしゃれをして過度すぎないようにしてもらったら楽しくいけるかなとは思います。
なるほど、確かにありますよね。好きなもの着てるときはちょっとね、うん、気持ちも明るくなりますもんね。はい、今回は甲斐さんにインタビューをしてみて、まあ、とても素敵で輝いていらっしゃって、輝いている女性は考え方から輝いていらっしゃるんだなということを感じました。
本当ですね、女性としてなんかすごく励みになったなと感じます。また甲斐さんのおかげでね、今日はセーリングでこのようなファッションのことを含めた話題を取り上げることができて、私は非常に嬉しいですね。
確かに
セーリングの、ね、幅がこうなんか広がったなと感じます。
はい、本当ですね。
はい、甲斐さんの今後の一層のご活躍を応援しています。それでは次はあなたに
クローズアップ。
我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。まずは自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ第3回目の研修プログラム始まります。
小一部長、
うん、
福音書って、
うん、
同じ福音書なのに4つもあるってどういうこと
ですか？はいはい、4つもありますね。だから、みんなやっぱり共通してイエス様のこと、イエス様がおっしゃったこととか行いを書いてあるけれども、
はい、
それぞれ立場が違う、個性も違う人が書くことによって、うん、イエス様の言動は同じなんだけれども、そこから見えてくるものとか、
うん、
イエス様のこういろんな側面が、浮き彫りにされるということで、非常にいや面白いなということはこの四福音書を通しても非常にこう分かることだと思うんですね、
はい、
うん、それを通してやっぱり僕自身はやっぱり神様と人間との関係は、
うん、
もう人間が何十億いるとしても何百億いるとしても、
うん、
こう神様が本当に一人一人の個性とか立場とか、
うん、
その性格に合わせて接してくださるというのが本当に一対一の関係なんだなということがこの四福音書を通しても、分かるというか、
うん、
感じることができます。 やっぱり人間はもうあの目に見えるこう数で考えてしまうので、うん、私なんかとかというふうに考えがちなんだけれども、神様は本当に一人一人ちゃんと見ていらっしゃるし、一対一で接してほしいというようなことが神様の願いですね。
部長、その福音書、4つの福音書は具体的にどう違うんですか？
そうですね、やっぱり書いた人たちの個性とか職業も違うし、まあ、本当にさまざまな違いがあるんですけれども、まあ、一つのポイントとしては、こう誰に対してこのメッセージを伝えるかという、こう、うん、対象、こうターゲットにしている対象が違うんですよね。
うん、
ちょっと具体的に見てみますと、マタイの場合はあのユダヤ人をターゲットにしているんですよ。ユダヤ人に対してイエス様のことを証しをするというか、こう証明するということ でユダヤ人といえば旧約聖書が非常に詳しいということなので、はい、
うん、
マタイによる福音書を読んでみると、ふんだんにこの旧約聖書が引用されているという、うん、だからユダヤ人がよく知っている旧約聖書を引用することによって、
うん、
あなた方が、信じているこの旧約聖書の予言がどういうふうにイエス様を通して成就されているかというふうに、伝えているのがマタイによる福音書、
うん、
だからもう本当に旧約の予言の主人公としてイエス様が来たということを、まあ、マタイは一番、まあ、重点的に伝えているという。で、まあ、マルコはもちろん基本、まあ、ユダヤ人ターゲットにしてはいるんですけれども、どちらかというと、まあ、ローマの、まあ、支配下に置かれている状況だったので、ローマ人をターゲットに伝えている。
うん、
まあ、ローマ人の特性としては行動する、
はい、
実践力があるということで、だからイエス様を紹介する時もこうイエス様の行いとか、
うん、
働くイエス様、
うん、
だから一番たくさんこうイエス様の業績というかこう行いが書いてあるのがマルコによる福音書なんですよ。
うん、
だからこうローマ人がもう認めるしかないイエス様の側面をよりこう強調して浮き彫りにして書いてあるということで、イエス様は本当にメシアとしてキリストとして本当に王の王として来られたけれども、常にこう尽くす、使える、ある意味しもべのように、低くなって人たちのこう助けになる、そういう側面をよりこう強調して書いたのがマルコによる福音書と言いますね。で、まあ、ルカによる福音書はどちらかというと異邦人、要するに神様を信じない、知らない、そういう、霊の世界とか目に見えない世界のことをよく知らない異邦人をターゲットに伝えているわけですから、
日本人のような。
そうなんですね。だからそういった意味ではルカによる福音書は非常に日本人には適している。
お早速読みたい。
そうですね、ぜひ、うん、非常に読みやすいんですけれども、要するにイエス様がこう私たちと同じこう人間として、
うん、
こうあの肉体を持って来られたということで、こう人間味あふれるというか、もう人間としてのイエス様だから、憐れんでくださるとか、病人を癒してくださるとか、
うん、
一人でこう涙を流されているとか、はい、こうメシアなのに私たちと同じこう感情を持って、
うん、
私たちよりももっとこう豊かな繊細な、
うん、
感情を持って接してくださって、祈ってくださって癒してくださるという、非常にこう人間味あふれるイエス様を見ることができるのはこのルカによる福音書です、で、あと、まあ、ヨハネによる福音書はこれはちょっと非常に面白くて、マタイ、マルコ、ルカとはちょっと違う、非常にこう、イエス様の内面というか、いわゆるこう霊的な世界ですね、
だ
から神様の代わりにイエス様が送られたということで、イエス様は人間なんだけれども根本的には神様の体なんだという、非常にこういわゆる神の性質、神性が強調されて、霊的なイエス様、こう霊的なこう深いそういう神様とのつながりのあるイエス様の側面をヨハネによる福音書は書いてあるわけなんですよ。だから読んでみると非常にこう不思議な感じというか、今まで人間の体だけでは理解できないような深い精神世界が 読み取れるという書物がヨハネによる福音書ということですよね。
一度も感じたことないこの痛みどうすればいいだろう。あまりに大事な人だった。でも私だけ切ない。主の心こうだっただろう。先に裂かれ風にてついた私の愛必要だったのに。何もわからず生きてた。痛む心を慰めます。痛むその愛今叶えます。主の愛変わらぬその愛に冷たかった私主を抱く。今はわかるその痛みを今はわかる。どれほど待ってたか。傷ついた主の愛今はこの心で休みたまえ。涙あふれる。そんなにも私を愛された糸高き主が近づかれて、その愛知るように願った。痛む心を慰めます。痛むその愛今叶えます。主の愛変わらぬその愛に冷たかった私主を抱く。今はわかる痛めさせません。傷ついた主の愛今はこの心で休みたまえ。この心 心で休みたまえ。
社会人応援会社セーリング、
社長の一言のコーナーです。今回は RJ オリバーがお届けいたします。今日お届けする社長の一言は、仕事やプライベートで目標としていたことに失敗したり、うまくいかなくて落胆し諦めそうになったことってありませんか？私オリバー、日々もがきの中でそういう時がしばしばあります。そんなもがきの中にいる私に社長がおっしゃった一言です。遅れたら遅れたなりに行い、失敗したなら残りを持って行いなさい、という一言でした。失敗したりうまくいかない時って落胆したり諦めそうになってしまいます。でも社長は、遅れたからといって諦め、失敗したからといって全部諦めたらそれによる害が大きいんだ、自分に負けて失敗したからといって落胆してもう知らない、そんなこと言って残りのことまで全て諦めたら完全に負けたことになるんだ。だから遅れたからといって、できなかったことがあるからといって全てを諦めてしまってはいけない。遅れても残りの時間を持ってやり、できなかったとしても残りの時間を持ってやればできるんだ、とおっしゃいました。私もですね、つい先日目標としていたことに失敗してしまい、心がくじけそうになりました。しかしその時に社長のこの一言を思い出して、社長のそんな強い精神を思い出して再び立ち上がることができました。リスナーの社会人の皆さん、日々もがきがあるかもしれませんが、困難の中でも目標のために何としてでもやり遂げる、そんな社長の強い精神を見習って一緒に頑張っていきましょう。以上、 RJ オリバーがお届けする社長の一言でした。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。今月から放送内容を少しリニューアルしてお届けしている社会人応援会社セーリングですが、皆さん気づいていただけたでしょうか。コーナーとしては小一部長のビジネスパーソンへの聖書の勧めや、活躍している一人の社会人にフォーカスを当てたクローズアップ社会人などが始まりました。小一部長の話は今は聖書の基礎的なところを固めている段階ですね。徐々にヒートアップしていく予定ですので、ぜひご期待ください。そんなセーリングの中で継続してですね、人気なコーナーがあるのですが、何かと言いますと、何だと思いますか？じゃじゃん、社長の一言なんですね。すでに社長の一言も今回で30回目、もう一言ではなく30個とも紹介させていただいているわけですが、社長の一言はぜひ続けてくださいという感想もいただいたりしており、やはり社長の言葉は違うなぁと非常に嬉しく感じております。社長の一言のコーナーについては、生で我が社の社長から一言を聞ける時を楽しみにしてセーリング一同頑張っていきたいと思います。あとはやはり社会人の皆さんたちの生の声が人気ですね。ちょうど一昨日もリスナーの方といろいろと意見交換をさせていただいたんですが、自分が仕事で疲れた時、奮闘している社会人の方々の話をセーリングで聞くと本当に元気になれるからいいんですという感想をいただきました。セーリングは社会人の皆さんたちの証、つまりご自身の悟りや神様との戦いなどのお話で成り立っていますから、引き続き私たちもラジオを通して皆さんたちを紹介し応援していきたいと思います。セーリングではリスナーの皆様からのお便りも募集しております。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。職場での悩みや神様の証、セーリングで取り上げてほしいことなどなど、メッセージお待ちしています。それではこれからの時間も Have a good day! Have a good sailing!